恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週の木曜日、9月23日、この教会を会場にして、第10回北陸宣教大会が開かれました。この教会の皆さんも大勢参加してくださったことを感謝します。年に1回のこの北陸地区の福音的な教会の方々が一堂に会する貴重な集まりなんですが、今回も本当に幸いなひとときを過ごすことができ、また私たち一人一人が証人としてそれぞれのところでもっと勇気を持って愛を持って人々に福音を伝えればならないということを教えられ、また励まされました。そのような多くの恵みと同時に、私自身は個人的な交わりの中で、ちょっと悲しいって言いますか、辛い思いもさせられました。二つのことがとても、心の中に痛みをこう覚えさせられました。第一番目は、富山からいらっしゃった、一人の男性の方が、この教会のある男性の名前を挙げられまして、彼はどうしてますか？実は私は彼に誘われて教会に行き始め、クリスチャンになったんですが、ということでした。残念ながらその兄弟は今東京に、いらっしゃるんですけども、信仰から離れていらっしゃるんですね。教会に行っていらっしゃらない方なんです。そのことを言いますととっても悲しがって、でも一度イエス様を知った方ですから、きっとまた帰ってくるように祈っていればいいですよねっていうことでお互いに励まし合ったんですね。もう一つこう大きな喜びいっぱいの中で悲しい思いはダビデ・マーチン先生のことでした。マーチン先生は今年も75歳、本当にですね、力いっぱいメッセージを語ってくださいました。そして先生は、私はもう間もなく天国に行きます、しかし伝道しないでおられない、鯖江市に住んでその近隣に伝道しながら、先生がおっしゃったこと、私はずっと伝道して歩いてますけども、今まで一度も教会の、すなわちクリスチャンの方と伝道している方と出会ったことがない、王国会館の方々、すなわちエホバの証人の方々とはよく出会うけども、クリスチャンで伝道する人と出会ったことがないということをですね、こう語って、本当にですね、私たちこそ大胆に伝えるべきだということなんですが、実はそのことではなくして、集会が終わりまして先生がお帰りになるとき、もう以前にも聞いてたんですけども、直接お会いする、そのことを聞いてから直接お会いするのは初めてでしたので、先生の中にある、心の中にある大きな悲しみについて、少し語り合うことができました。サバエ教会は、本当にスタートしたばかりの教会、まだまだ開拓の教会の本当に小さな群れなんですね。ところが数ヶ月前に、その小さな群れの中の中心的な方が、同じ鯖江市内で伝道し始めたあるグループの集会、まあとても聖霊を強調し、癒しとか威厳とか不思議な言葉をこう強調する、そういうグループへ移っていかれたんですね。家族ぐるみで。ところがそれだけではなくして、鯖江教会に導かれていた求道者も連れてそっちへ移っていったっていうんです。まあ本当に合計8名の方がそっちへ移っていかれた。教会の、言ってみれば半分がいなくなったわけなんですね。大きな衝撃を受けられて、その出来事の時、以前先生は大きな悲しみの中で私にその報告の電話をくださったんですけども、本当にですね、今回、そのことをですね、もう一回語り合いながら、その後どうですか？とても教会にとってはですね、大きな打撃だったんですけど、でも、まあ、先にこういう問題が起きるよりも、 今のこのスタートの段階で、この教会はどういう教会なのかがこれではっきりできたので、これを益として今また進んでおります。まあそういうお話でした。私たちの教会の歩みをこう振り返りましても、以前は忠実に主を信じて、信仰に、また奉仕に励んでいらっしゃった方々の中から、今はもう、あれは昔話、あれは若気の至り、と言わんばかりに、信仰から離れて、教会から離れていらっしゃる方々のことを、こう思い出すんですね。日本の教会ではことにその傾向が強くて、せっかく狭い門から入ってイエス様を信じながら、裏口に大きな広い門が開いていて、そこから出ていくっていうですね、ことがよく言われます。とても悲しい、辛い現実です。でもイエス様のところに行ったらそんなことはないでしょうと思うと、いえ、実はそうでないようです。ヨハネ伝の6章を皆さんとずっと今見ていますが、先週はイエス様の言葉につまずいた弟子たちの話を見ました。ヨハネ6章の60節。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いて言った。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。イエス様の言葉に、これはひどい言葉だ。誰が聞いておられようかと言って、イエス様につまずき離れていった。66節今日読みしたところ、こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去って行き、もはやイエスと共に歩かなかった。皆さん、群衆が離れ去っていったんだったら、まあわかります。ところが聖書ははっきりと、弟子たち、イエス様を信じて、イエス様に従っていた弟子たちのうちの多くの者が離れ去って行き、もはやイエスと共に歩かなかった。なんと悲しい御言葉でしょうか。しかし、そもそも彼らがイエス様に従い、イエス様と共に歩いていた時のその動機、何を目指して何を願ってイエス様についていったんでしょうか。動機が問われます。ヨハネ伝の6章をずっと見ていきますと、その動機を私たちはそこここに見ることができます。まず2節。ヨハネ6章の2節。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエス様がなさった印、奇跡、病人を癒すというですね、力ある奇跡、悪霊を追い出すという力ある働きを見たので、ああ、このイエスという男は力がある。確かにこの力こそ彼が神から来たものの証拠だ。そういうわけで、このイエス様が力を見せてくれている間は、このイエス様のことを褒めて従っていくわけです。力をイエス様から見たいと思ってついていく人たち。第二のグループは14節15節。人々はイエスのなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。イエス様が5つのパンと2匹の魚を持って5000人以上の人たちをお腹いっぱいにしたこの奇跡を見たとき、あ、このイエス様の力は、この力を利用すれば、この世の中を、この社会を、私たちの国を変えることができるぞ、と考えたわけです。ユダヤ人たちは当時、自分たちを支配していたローマ帝国。イスラエルはその当時、ローマの支配下、占領下にありましたので、このローマ帝国の力を跳ねのけたいといつも願っていました。そして今、イエス様の驚くべき奇跡を見て、この方を、王様にすれば、もうその力をもってすれば、ローマ何するものぞ、という感じで、 王様にしようと、この方の力によって世の中を変えてもらおうと願ってついていった人たち。第3のグループは26節。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。満腹したから。やっぱり一回満腹したらもうそれで終わりじゃないです。またお腹空きますから、続けて満腹させてもらいたい。すなわち、自分の必要のすべてをイエス様は与えてくれるに違いないと期待して、ついていったわけです。満腹することを求めて。三つのグループを見ました。力を見たくて、世の中を変えてもらいたくって、自分のお腹を満腹させてもらいたくって、イエス様についていった。すなわち、こうした人々の、イエス様に従っている人々の動機、それを見るときに、それは、イエス様への誤ったイメージから出発していることがわかります。すなわち、イエス・キリストとは、力を見せてくれる人、世の中を変えてくれる人、自分の願い、自分の必要を満たしてくれる人、そういうイメージを救い主イエス・キリストに抱いたわけです。実は、この誤ったイエス様に対するイメージは、そのまんま、キリストの体なる教会に対するイメージ、教会はこうあるはずだ、こうあるべきだというイメージと重なるのです。第一に、教会は神の生ける力を見せるはずのところだ。神様は今も昔も変わらないんだから、今もその力ある技を今でも見せてくれるはずだ。だから、教会はもっと癒しや奇跡的なこと、不思議なそういう現象をもっと見えるはずなんだ。それがないのは、本当の教会ではないから、神様の祝福がないから、もっと力を見せてくれる教会が本当の教会だ。まさに、そのような動きを私たちの時代にあちらこちらに見るわけです。第二番目のその求め、すなわち、教会はもっとこの社会の必要に応えるべきだ。この社会の現実にもっと目を開いて、そういったことに対してもっと活動すべきです。この世の中には不正や腐敗や差別やそういったことが本当にまだ横行している。そういった現実に教会はもっと目を開いて、もっと社会的な活動に乗り出すべきだ。そういったことをしない教会は愛がないからだ。第3番目の願い求めイメージ。たち教会はもっと人々の私たちの必要を満たすために存在すべき。人々が必要としていることは一体何なのかをもっと知って、その必要に十分に応えられるように教会はもっと働くべき。しかし教会の現実は少しも人々の必要に、ニーズに応えていない。さあ、イエス様に対する三つのイメージ。そして教会に対するこうあるべきだという三つのイメージ。こうした人々の求めに対してイエス様はどう答えられたでしょうか。第一に、奇跡を見せよ、力を見せよという人々に対してイエス様ははっきりと、私は奇跡を見せるために、力を見せるために来たのではない。イエス・キリストは人々の前で、さあ見ろ、私のこの力をというようなことを嫌われたお方です。またイエス・キリストは第二に、私は王に担ぎ上げられるために来たのではない。王に担ぎ上げようとする人々からイエス様は逃れるわけです。またイエス様は、私は人間の悪ことのない欲望に仕えるために、それを満たすために来たのではない。そうイエス・キリストははっきりとですね、答えられた上で、イエス様はこの6章の中で、私が天からのパンです。私の肉を食べ、私の血を飲みなさい、と語られたのです。 人々が願っているものとはまるで違う。私の肉を食べ、私の血を飲みなさいと言ったとき人々は、私たちが求めているものとイエス様が言うこととはえらい違いがあると言って離れるわけです。しかしイエス様は、ご自分が来られた目的、それは、ご自分の肉を、ご自分の血を提供するために来られたお方なのです。すなわち、十字架の死を意味しているわけです。イエス・キリストは、この世界にいらっしゃった一番大切な目的は、奇跡ではなくして、王になることではなくして、人々のお腹を満たすためではなくて、十字架にかかって死ぬために来られたのです。そして、この十字架にかかって死なれるイエス・キリストという、この救い主の姿は、今言いました人々のイエス様に対して抱いていたイメージとは、まるで反対、正反対だったわけです。救い主に力を求める人からすれば、十字架のイエス・キリストは、無力さの典型です。救い主に王たることを求めた人々からすれば、犯罪者として十字架に死なれるイエス・キリストは、まさに敗北者の姿です。救い主に自分たちの欲望を満たしてくれることを願った人々からすれば、十字架にかかって死んでおられるイエス・キリストの姿は、まさに無能、何もできない無能者の姿なわけです。そして、イエス様が自分たちのイメージに合わないと、弟子たちは、ダメだこりゃ、と言ってイエス・キリストを見限ったわけです。そして雲の子を散らすようにイエス様を離れて、もうイエス様に付き従わない、信じない、イエス様と一緒に歩かないようになったわけです。皆さん、この姿をよく見ながら、彼らは自分たちのイメージが間違っているかもしれない。自分たちが救い主にも対して抱いているイメージが、期待が間違っているかもしれないと彼らは全然考えないんです。そうじゃなくて、イメージに合わないイエス・キリストを裁くわけです。私たちもしばしばこういうことをやってしまいます。自分が持っている物差しで人を見て、それに合わないと裁いてしまう。しかし自分の物差しが歪んでいないか、それを問わない。彼らは弟子たちはまさに、自分のイメージに合わない救い主を見限るわけです。教会も同じでして、その存在の目的は、人々をあっと言わせるような力を見せるためにあるのではなく、またこの社会を改良改善するためにあるのでもなく、また人々の必要に応じるためにあるのでもないのです。そういうことのためだったら他のところがあります。力を見せるところ他にあるでしょう。この世の中を改良するところ他の働きでしょう。人々の必要に答えていくところ、それは教会以外の他で探してください。教会は他では決してでき得ないことが使命として与えられているのです。それは何よりも十字架にぶら下げられたイエス・キリスト、十字架につけられた無力無能敗北者のイエス・キリストを述べ伝えるために教会はあるのです。教会は十字架のイエス・キリストを人々に宣言する、見せていくためにある。たとえ人々が十字架の話を聞いて、私は十字架の話なんか聞きたくない。馬鹿げている。日本人の肌には合わない。あまりにも血生臭くって、十字架の話は日本人の肌に合わない。もう耳にタコだ。他にも話があるだろう。十字架の話はもうやめてほしい。いえ、教会は十字架のキリストを述べ伝え続ける場所です。イエス様が私の肉を食べ、私の血を飲みなさいと言ったとき、人々は二手に分かれたんです。多くの弟子たちは これはひどい言葉だ。誰が聞いておられようかと言ってイエス様を見捨てて離れていきました。しかし、ある者たちはとどまったのです。ペテロの言葉のように、あなたこそ生けるお方、またあなたこそ永遠の命を持った真の聖者救い主ですと言ってとどまったのです。不思議なことなのですが、神様は今日も十字架の福音によって人を二つに分けるのです。皆さん恐ろしいところですので、本当にですね、心して聞いていただきたいのです。十字架の福音が、十字架のメッセージが語られるとき、人はその十字架の言葉が語られるときに、二つに分けられていくのです。第一コリントの一章十八節、十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。もしあなたが、十字架のイエス・キリストの話を聞いて、馬鹿げている。手と足を釘付けにされて血まみれになった犯罪者として死んだイエス・キリスト、それも2000年前のそんな話、今の私に何の関わりもない。そんな話は聞きたくない。そんな愚かな。聞くと、身代わりに死んだ。そんなこと信じられない。馬鹿げていると、もしも皆さんが十字架の話を愚かとするなら、あなたはまだ滅びの道にいることになります。滅びに至る人々の中に留まっていることになります。しかし、救われる者には十字架の話を聞くと、これこそが神の力です。弱さ、愚かさではなくして、ここにこそ神の知恵が、神様の力が、神様の愛がまさに結集しているのです。十字架の話を聞くとき、そこに私たちは感謝と感激を覚えて、喜びを覚えて、胸、躍らせる思いで聞くことができる。ぜひぜひ、十字架の言葉に対するあなたの態度を決めてほしいのです。そして よく聞く言葉、十字架はあまりにも醜いです。残酷すぎます。十字架の醜さ、十字架の残酷さ、それは、何の残酷さ、醜さかというと、私のあなたの罪の醜さなんです。罪が醜いから、罪が醜いから、その罪の裁きも醜いわけです。私たち一人一人の神に対する罪、それはどんな汚れよりも汚れています。それはどんな腐敗物よりも臭いのです。私たちの罪は神の前に悪臭として昇っているのです。私たちは何よりも清く正しい神様の前に、この私たちの生き方が、私たちの在り方が、心の思いが、口の言葉が、実は清い神様を痛め、悲しませ、怒らせているっていうこと、そのことを知らねばならないのです。私の罪が、そして罪は、最終的に神によって裁かれ、神によって罰され、神によって呪われるべき神に対する犯罪なのです。そして私たちはみんな清い神様の前には有罪であり、死をもってその罪の報いを受けねばならない私たちは一人一人存在なのです。しかし、驚くべきことに、そんな汚れた臭い私たちの罪を、罪人の私を、あなたを、神は愛してくださって、あなたがその罪から、その罪の裁きから救われる方法を神様の側でつけてくださった。それは神様の一人子イエス・キリストをこの世界にクリスマスに送って、何の罪もない33年間の生涯を送らせて、全く罪のない方が、にもかかわらず、妬みによって十字架にぶら下げられて、十字架の上で人々に捨てられ、呪われて死んだだけではなくして、なんと、使わされた父なる神様ご自身に、十字架の上でイエス・キリストは見捨てられ、呪われ、捨てられて死んだわけです。父なる神様が、あなたは私のために一人子イエス・キリストを送って、 父なる神様ご自身の計画によってイエス・キリストは十字架の上で肉を裂き、血を流して、あなたの身代わりとしてイエス・キリストをそこで砕いてくださったわけです。イエス・キリストは、あなたや私の代わりに十字架についたお方であり、十字架を見上げるとき本当はあそこにつくべきは私なのです。あなたなのです。十字架を見て、ああ残酷だと思うかもしれませんけど、あそこに釘付けられるはずはあなたであり私なのです。十字架のイエス様を会うとき、そこに二つのことを私たちは見ることができます。第一は、私がイエス・キリストを十字架につけたという事実です。いや、私はイエス様を十字架につけたりなんかしないとあなたは言うかもしれません。私は2000年前いたわけじゃないから、私はキリストを十字架につけたんじゃない。いいえ。キリストは、あなたの罪を背負って、あなたの代わりに十字架にかかってくださったということは、あなたがキリストを十字架につけたのと同じなのです。あなたの偽りが、あなたの妬みが、あなたの不貧困が、あなたのその神を信じない罪が、イエス・キリストを十字架につけたのです。以前にも話したことはありますけど、私の忘れられない一つの令和なんですが、ある方が夢を見たそうです。夢の中でイエス・キリストが血まみれになって十字架の上で苦しんでかかっていました。この夢を見た人は夢を見ながら、ああ、私の愛するイエス様が十字架に釘付けられて苦しんでいる。誰か行ってイエス・キリストを十字架から下ろす人はいないのか、助ける人はいないのかと見ていると、一人の小男がはしごを担いでちょこちょこちょこっと出てきた。おっと、助けに来てくれたぞと思って見ていると、このはしごを十字架のこの横棒に引っ掛けて、トントントンとですね、十字架に登っていった。やっとキリストを十字架から下ろしてくれる人が出てきたと思ってましたら、なんとこの男が腰から金槌を取り出して、イエス様の十字架の釘がちょっとグラグラしていたので、抜けないようにまた力いっぱい釘を打ちつけた。何ちゅうことをするんだと思って見ていると、その男がふっと振り返ってニタッと笑ったって言うんです。そしてよく見るとそれは自分自身だった。そうなんです。イエス・キリストを十字架に釘付けしたのは私なのです。キリストを十字架から下ろすどころか、私たちは日ごとに罪を犯しながらキリストを十字架につけているようなものなのです。私の罪がキリストを十字架に追いやったのですから。しかしもう一つのことが十字架を見上げるとき語りかけられます。それは、その私がキリストを十字架につけたのですが、その十字架のキリストの死がなんとこの私の罪を許すという驚くべき約束です。キリストの十字架はなんと私の罪を許し、私に永遠の命を与え、私に神の子供としての特権を与え、私に天国の国籍を与えてくださり、そこにこそ神様のあなたへの私への愛が表されている。実は、私たちが本当に必要としているのは、奇跡の人でも、この世の王様でも、私の欲望、私の願いをいつでも叶えてくださる便利屋さんでもなければなくて、十字架にかけられたイエス・キリスト、十字架にかかって、私の罪を許し、私を根底から新しく作り変え、私に永遠の命を与え、私を神の子供としてくださる、このキリストなのです。そのために、イエス・キリストは十字架にかかり、そして墓に葬られ、三日目によみがえられて、今も生きていらっしゃるイエス・キリスト。あなたが必要としているのは、このお方ではないでしょうか。それとも、やっぱり私は、奇跡の人としてキリストを求めるでしょうか。社会を改良してくれる人としてキリストを求めますか。それとも、自分の欲望を叶えてくれるお方としてこの方を求めるでしょうか。だとしたら、 私たちはみんな、いつかイエス・キリストに愛想を尽かして離れていくはずのものです。なぜなら、イエス・キリストは決してそのような方ではないから。イエス・キリストは、弟子たちに問いかけます。67節。キリストは問いかけるのです。まさか、あなた方も離れたいと思うのではないでしょう。ですから、イエス・キリストは私たち一人一人にも同じように、あなた方も私から離れたいと思うのではないでしょうね。どちらですかと聞いているのです。68節、するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。ペテロは弟子たちを代表して答えたわけです。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。誰のところへ行きましょう。ペテロがこう答えるためには、イエス様から離れて一体どこへ行けるだろうか、どっかへ行ったら、イエス様を離れてどっかへ行ったら私はどうなるでしょうかと自分でしばらく考えたでしょう。イエス様から離れたら一体どうなるか。ペテロはそのことを少し心の中で想像していました。イエス様に付き従ってからもう数年間経って、今イエス様から他の弟子たちと一緒になって離れたら自分はどうなるかな。するとペテロは、自分という存在がガラガラと音を立てて崩れるのを感じたのです。今やイエス・キリストにあってのみ自分という存在がある。キリストから離れたら、イエス・キリストを否定したら、イエス・キリストの言葉を全部拒んだら、私という存在がもう成り立たなくなることにペテロは気づいて、このような答えをしたのです。あなたはどんな答えを用意するでしょう。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。人が神なしで生きるとき、必ず神に代わる何か、神に代わる誰かを求める、必要とするのです。何かに頼り、何かに支えられなくては人は生きられないから。じゃあ神様から離れて、イエス様から離れて、私たちが真に頼るべきものはどこにあるでしょう。例えばです。今日、今皆さんの前で、クリスチャンであり、牧師である私が、みんなの前で公に、こう決心して宣言したとしたらどうなるか。どうぞお話として聞いてみてください。すなわち、私は今日、今この時からイエス・キリストを信じるのをやめよう。そうですね、決心して。そして、今口でこうみんなの前で宣言します。皆さん、私は18の時にキリストを信じてきたんですけど、もうほとほとイエス様に愛想が尽きたんです。もうキリストを信じるのはアホらしくなったのでやめます。牧師なんていうこんな貧乏くじはもうアホらしいのでやめます。今日、今この時から私はクリスチャンであることをやめますと、もし私が今決心して、そしてそう宣言したら、私は一体どうなるだろうと私も考えていました。まあ、もし私がそうなると、もう即刻、もうそういった瞬間、執事の方々がすぐに前に来て、じゃあ先生、講壇から降りてください。もう講壇から引きずり下ろされて、はい、喜んで、とですね、やめます。やめることになります。まあ大変ですね。そうなりましたら、もう今日の午後は、我が家は引っ越しになります。もう牧師館にいることはできませんので、ですね、家内はまだですね、いや、私は信じるよ。でも、父ちゃん信じるのやめたんだから、もうここにいるわけにいかないって言うんで、今日の午後は引っ越しです。教会の皆さんにお手伝い絶対に頼めません。それは頼めませんよ。さあ、私は、ね、自分の持っていた、牧師という名刺を全部ですね、破いて、元牧師、元クリスチャンになるわけです。さあ、私はですね、それでクリスチャンっていうですね、肩書き、牧師っていう肩書きを全部捨てたから、ああ、生成した。もうすべてのストレスの原因は、実はそこにあったんだ。 もうこれで心臓発作は起こらないに違いないとですね、これからは私は自由気ままに思いのままに生きていこう。人々に遠慮しないでですね、もうこれからは神様のこと考える必要ないんだから、聖書の言葉、まあたくさん記憶の中にあるけど、思い出すたんびに、あ、これは私のもう信じていないんだから、もう神様の言葉にもまるで気を使う必要がないですね。まあ楽な人生に入るでしょうね。どうでしょう。18にクリスチャンになって、それから38年間一生懸命一途にキリスト一途に生きましたので、私は今日まで道を誤って生きてきたことになります。なんとですね、この長い38年間という人生を、一番大事な一番楽しい時期を私は棒に振ったことになりますので、もうその分を取り返すだけ、私はこれから好き勝手なことをして生きていこうと決心したとします。しかし、もしも私から今日キリストが奪われたら、いや、私からキリストを打ち捨てたら、どうなるだろう。私は自由で平安で喜びに満ちた人生に入るかっていうと、ペテロと共に、私はどこへも行けない、いや、どこへも行ってはいけないのだっていうことに改めて強く教えられるのです。18歳の時にキリストを信じた時に、単純な神様の愛のメッセージを聞いて信じました。その時の私の心の思いはこうでした。もしもこの神様の私への愛というのが本当だったら、本当に神様の私への愛、命がけの愛があるんだったら、私も生きていけるかもしれない。そんな思いから私もその愛が欲しいですと言って心を開いて信じたのです。しかし今、クリスチャンであることをやめるとすると、神の私への愛も一緒に捨てることになります。そうすると、私はまた元の木阿弥、ああ、やっぱり誰からも愛されないっていう自分がそこにポツンと残るんです。誰からも愛されない自分。自分でも自分が嫌いで仕方がない私ですから、神にも愛されない、人にも愛されない、自分でも愛想が尽きる、寂しがり屋の孤独な自分がそこにポツンと残ってしまいます。18歳の時にクリスチャンになった時、それまで私は一体何のために生きるのか、人生の意味、目的がわかりませんでした。しかし、教会に行って聞いた御言葉は私にとっては驚きでした。あなたの若い日にあなたの作り主、創造者を覚えよ。これは愕然とさせられる言葉でした。私は一体何のために生きたらいいだろうかとひたすら考えていたんですが、なんと私には創造主、作り主がいるというのです。私は作られたものだというわけです。作られた私の生きる目的、意味は、作ってくださった方の中にあるわけです。すべてそうでしょ？作るものが作られるものの目的、意味を持って作るわけです。人間もそうだというのです。私はその時、なんだ、神様抜きに人生考えたって答えがあるはずがない。私は作り主である神様に心を向けて、神様、あなたは私を無意味に作りませんでした。目的を持ってあなたは私を作ってくださったはずです。私は何のために作られたのですか？何のために救われたのですか？その目的に沿ってこれから私を生かしてください。今私が創造主を否定したら、キリストを捨てたら、また何のために生きるのか、人生の目的、全部わからなくなります。生きていることの意味、すべて消えてしまいます。偶然たまたま父と母の間違いによって私はいらないのに生まれてきた存在になってしまいます。あ、私はいらない存在、私は生きる意味のない存在、もう迷いながら、ただ迷いながら生きるしかない人生、本当に虚しい人生に私はポツンと置かれることになります。劣等感の塊で、自分自身が嫌いで、 過去の様々な罪の思い出が自分を責めていつも両親の咎めがあり、また、人一倍死への恐れを持っていました。小学校時代から死が怖くて怖くて仕方がない。中学2年の時に私の弟が目の前に死んでしまった。その自分の弟の死を通しても、死というものに対する恐れが本当に私の心の中にでんと居座ってしまって、寝るのが怖かった。目を閉じるのが怖かった。しかしキリストを信じてイエスキリストにあって、死は恐怖でも何でもなくなって、死は天国への凱旋なんだ。さらに素晴らしい新しい世界へ私は行くことができる。永遠の命が与えられ、天国があるのだという喜びと希望に満ちていた私から、キリストがいなくなったら、またあの膝小僧を抱えて死を恐れて震えていた私がそこに残されてしまうわけです。何かことがあると、ことあるごとにイエス様と言ってイエス様に持って行っていた、その私からイエスキリストを取られたら、もう持っていく場所がないわけです。集会になってますから、今日の夕方、今日クリスチャンであることをやめている私が、急にです、イエス様と祈り始めて、ダメだ。もう私はイエス様を捨てたんだから、イエス様のところに行けない。私は一体この心の思いをどこへ持っていけばいいんだと、なってしまいます。どうぞ皆さん一人一人も、もしもあなたが、いやあなたからキリストを取ったら、どうなるか。そこには本当に自由な、誰からも束縛されない平安な喜びがあるか。イエスキリストは私たちにも聞いているのです。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。ペテロと一緒に私たちも、主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたのうちにこそ永遠の命があります。あなたのうちにこそ真実な確かなお言葉があります。あなたこそ真に私を愛してくださるお方です。あなたこそ、あなただけが私を許し、私の良心の咎めを注ぎ、私を導き、私を助け、どんなことがあっても、私を見捨てることのないお方です。あなただけが、私の罪を許し、また、私の罪を許すために十字架にかかって死んでくださったお方は、あなた以外にいません。そして蘇って、今も生きていらっしゃる、あなただけが、私の救い主です。私はあなたから、離れて誰のところに行きましょう。私はあなたを離れません。ペテロと一緒に私たちも語りかけたいのです。イエス・キリストを言いました。その後で、私があなた方十二人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。確然とさせられる言葉です。この言葉を、このヨハネの福音書はずっと後100年、紀元100年ぐらいに書かれました。この言葉がイエス様の口から出た時にはまだ誰がイエス・キリストを裏切るかは誰にもわかりません。ユダ自身の心の中にもまだそんな意識はなかったでしょう。私があなた方を選んだではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。この言葉を聞くとき、私たち一人一人の中に、私の中にも、イエス・キリストを裏切る、いや、イエス・キリストを本当にですね、罵る悪魔の要素があるということに気づかされるのです。実はユダだけではなくしてペテロも、この後でイエス様からサタンと言って責められていますよね。弟子たちみんながイエス・キリストを実は裏切ってしまうわけですから、ある意味でみんな悪魔になる可能性を持ってたわけです。私たち一人一人の中に、本当にですね、イエス・キリストを裏切る要素がいっぱいあることに気づきたいのです。確かにイエス・キリストから離れてどこへ行きましょう。でも、私たちのうちには、イエス・キリストを裏切る悪魔になる要素がいっぱいあるという事実にも気づいて、イエス様にこう祈りたいと思うのです。イエス様、 あなたから離れて私はどこへ行こうとも思いません。あなたから離れてはどこへも行きようがないのです。でも、私のうちにあなたから離れようとする要素がいっぱいある自分の弱さを、自分の悪魔の性質を知っていますので、ぜひイエス様、私が離れないようにあなたが私を握りしめていてください。どうぞ私を支えてください。私が離れないように導いてくださいと、私たちはイエス様に言いたいのです。今朝、イエスキリストの胸にぐさりと刺さるようなこの言葉を、私たち自身一人一人への問いかけとして受け止めながら、私たちもそう答えたいのです。聖歌の521番、キリストには変えられません。ちょっと聖歌でその詩だけ味わってみましょう。聖歌521番、この聖歌はビバレーシエっていうですね、方が作られた素晴らしい賛美歌なんですが、この歌の元になっている御言葉が実はヨハネ6章68節のペテロの言葉なのです。主よ、我ら誰に行かん。この言葉が元になってこの歌があるのです。一緒に読んでみましょう。折り返しは一番最後に一回だけ読んでみましょう。はい。キリストには変えられません。世の宝もまた富もこのお方が私に変わって死んだゆえです。2番、キリストには変えられません。有名な人になることも人の褒める言葉もこの心を引きません。キリストには変えられません。いかに美しいものもこのお方で心の満たされてある今は、世の楽しみをされ、世の誉れを受け、キリストには変えられません。世の何者も。私たちも、キリストには変えられません。世の何者も。今日もそのような主への信仰告白をして、主に従ってまいりましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。